一般質問、調整を問う。今回は12人の議員がそれぞれの思いで臨みました。一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は質問者の原稿をもとに広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。検索、葉山町議会。金崎久、誠意ある給食説明会を。教育長、案を練り直して理解をいただく。問い、中学校給食親子方式の説明会は神山口地域の不安を払拭していない。今後の対応は。教育長、地域に寄り添ったものでなかったと反省、理解をいただくよう案を練り直す。問い、交通量がどれだけ増加するのかという不安に対し、資料がありながら説明会で示していない。そういう態度は許されないと思うが。教育長、そのことは不徳のいたすところだ。問い、現在の200食でも水質基準を上回る数値が出た。1000食になると給食排水が下山川を汚染する恐れがあるが、その対応は。教育部長、すでにグリストラップを2つにし対応済みだ。問い、食の安全について説明会では、施設として今の安全基準を満たしていないが、運用を工夫して対応するとのことだが大丈夫か。教育部長、一つの場所に一個の許可しか出ないので、1000食になる直前に委託業者が保健所の許可を取ることになる。問い、もし許可が下りなければどうなるのか。教育部長、営業できない。問い、暫定期間は5年間だ。その後の見通しは。教育長、1年半をめどに最終決定をする。プラスチックごみ。問い、プラスチックごみは可燃ごみより高額な処理費でもしている。分別する意味合いは。環境部長、令和4年4月に最小品化の法律が施行され、そのための協議を行っている。問い、生ごみ分別の際、プラスチック袋を使用せず、破壊機、破壊の破、袋、機械の機、破壊機の導入をやめるべきだが、町長、12月議会を目指し説明する予定だ。町立小中学校の部活動。問い、人材を活用し、葉山らしい部活動の創設を。教育長、実行に移せるよう努力する。伊藤公平、教育委員会と学校の距離感は。教育長、町教育委員会と先生たちの感覚、間は間、感覚は非常に近い。問い、学校や先生方の学習指導要領の認識や考え方は。教育長、各先生がすべて読むことは難しい。要点について学校の中で落とし込んでいる。 当然そうなっていなければならないと思う。問い。学習指導要領や小中一貫校、中学校給食など、教育委員会と学校の意思疎通、先生がどこまで把握しているのか、教育委員会と学校の距離感は、教育長、町教育委員会と先生たちの感覚は非常に近い。問い、生きる力、学びのその先へ、と学習指導要領が示すメッセージをどう現場に生かすか、先生間、学校間、教育委員会が連携して、子どものために何ができるかを追求していただきたいが、教育長、これまでの学習指導要領とは違うイメージを先生が持って、主体的で対話的で深い学びを意識して、教員はこれまでと違った形の外に出る研修、様々な先進的な自治体や学校を視察、主体的に自分たちから提案してもらうオルタナティブスクール、探究型授業、小中一貫校、など実体験で見てきた。もっと外に出ていただきたい。町教育委員会として応援しますと発信をしていく。問い、貧困という言葉がアンコンシャスバイアス、無意識の偏見になっている。生活が困窮しているという言い方を使うべきでは。町長、受け止め方には非常にいろいろな考え方がある。慎重に考えなければいけない。その他の質問、入札、プロポーザル。石岡実生。学校教育現場でのエシカルの進捗状況は、教育部長、環境に配慮した教材を使用していく。学校教育現場でのエシカル。問い、教材全体の考え方や 3R、R はアルファベット大文字、3R 等について、教育委員会の意向と校長会での周知は、教育部長、予算の都合もあるが、今後はより環境に配慮した教材を使用していく意向であり、校長会議等でも議論している。問い、給食時の牛乳残差が著しいようだが把握しているか、また牛乳を飲まない申請をする際、医者からの診断書を求めるケースも見受けられ、学校によって対応が違うようだが、教育長、牛乳の飲み残しがあることは把握している。費用もかかる診断書を求めているとすれば誤った認識であり、学校側に周知する。学校給食時の黙食。問い、児童生徒が一番に楽しむはずの給食を無言で送ることの弊害が問題視されている。黙食を緩和する方向性については、教育長、少しずつでも会話が許されるようになればと思う。県側と確認しながら、町としての判断を校長会等で議論を進めていく。避難所案内アプリ、バカンマップス。バカンマップスはアルファベット表記、アルファベット大文字、VACAN、M 以下小文字、APS。問い、令和3年このシステム導入を提案し、令和4年4月より運用が始まったことまではよかったが、周知が全然足りていない。さらなる周知と利用率を上げるための施策は、総務部長、町ホームページの構成を整理し、町民が 即時目にすることができるように周知も含め、早急に対応する。また、LINE の防災画面からも連動できるようにしたい。ふるさと納税の新たな施策。問い、ゴルフ場や葉山ステーションに、ふるさと納税自販機の設置を再検討してみては。政策財政部長、実績を含め調査・研究する。その他、オーガニック給食の導入。近藤章一、横須賀で問題を指摘される事業者が、葉山港指定管理者に、町長、県から説明をもらう機会を設ける。問い、日本ヨット発祥の地である葉山港の新たな指定管理業者が神奈川県から発表された。この業者をめぐっては、横須賀市の管理する漁港区域内で無許可で工事を行ったことが明らかになっている。そのため、横須賀市議会は2021年9月、徹底した管理・監督を要望すると意見を付している。町長はどのように行動するのか。町長、県から説明をもらう機会を設けたい。問い、さまざまな工事が事後承認で行われているということだが、葉山町の対応は。町長、勝手な変更等はあってはならない。問い、さまざまな情報が飛び交い、町民からも不安の声が寄せられている。横須賀市の港で行われてきたことを調査すべきでは。町長、しっかりと情報収集したい。問い、勝手な工事はさせないという覚悟は。町長、県を通じて意見を述べたい。問い、2023年4月から、中学校給食を実施するため、神山口小学校調理室の改造を行っているが、住民説明会で排水問題と交通問題が指摘されている。どのように対応するのか。教育部長、しっかりと検討している。環境部長、排水処理基本計画では、神山口地域は、合併処理浄化槽を推奨している。問い、町は推奨している。検討する余地はない。教育部長、合併浄化槽設置には時間がかかる。問い、交通問題では通学路でもある町道整備の基本構想を示すべきでは。町長、現状のままでいいとは考えていない。問い、花の木公園業務委託の入札で予定価格の 40% 台で落札されている。地元業者の育成のためにも最低制限価格を導入すべきでは。都市経済部長、見直しも含めて検討している。土佐陽子、暗号通貨やキャッシュレス化は、町長、財源確保の策として検討を進める。問い、暗号通貨を利用しての寄付は、町長、ふるさと納税制度を使った入りを考える。また、NFT を使い、非代替的な町の財産とし、新たな財源確保の策として研究する。問い、キャッシュレス決済の導入は、町長、各部署の特性や課題を十分に考慮しつつ、早急に検討を進めている。政治参加や個人の尊厳。問い、投票所で目の不自由な方のために、サインガードの持ち込み、設置、そして各投票所に 一つの白黒斑点ブースを用意できないか。戦艦。問題があるとは思えない。県戦艦の見解等を把握し、しかるべき処置をしたい。可能性は十分大きく、実施に努めるようにしたい。地域防災力の要、消防団の在り方。問い、水上バイク隊等の機能別消防団の導入は、消防庁、水上バイク隊を分団にお願いするかなど、検討の一項目として捉えている。問い、民間の団体が海の事故などで救助に当たるときの安全や保障など心配だが、消防庁、もし損害が生じた場合は、公務災害の適用を受けて保障ができる。気候変動対策の取り組み。問い、現在、役場庁舎内で農林水産省の実証実験が行われているが、その後の有効活用は、総務部長、バイオフィリックデザインを考えていきたい。バイオフィリックデザイン、生命、自然を感じられる環境を取り入れることで幸福感が得られるという考え、バイオフィリックデザインを考えていきたい。問い、町内でヤンバルトサカヤスデが大発生しており、町民が困っている。対応は、町長、手段が全く見えていない状況で、強く課題意識は持っている。環境部長、県も危機感を持って動向を注視している。効果的な対策の調査や、県や他市からの情報の収集に努めていく。久保田美希、ふれあいパス購入費補助と同等のタクシー券補助を。福祉部長、移動施策として研究する。環境に配慮したまちづくり。問い、電気自動車充電スポットは町内に一箇所だけ。エコドライブへ商業施設等に設置補助は。環境部長、三浦半島全体で協議を始めている。問い、キエロを利用していたが、高齢になり使えなくなったと聞く。自家処理のために高齢者など、電動生ゴミ処理機、購入補助増額は。環境部長、町の生ゴミの自家処理率は 35%。削減率は1世帯 78kg パー年にあたる。電話調査時などで現在の補助制度を知らせていく。問い、葉山の環境を守るため中学生も協力した現環境基本計画だが、継続して身近に感じてもらえるよう学習タブレットに入れることは。教育庁、容量等も含め検討したいと思う。加齢性難聴者に補聴器購入費補助。問い、相川町でも補助が始まった。聴力検査への啓発や外出支援、認知症予防にもつながるが。福祉部長、関われることを前向きに検討する。ふれあいパス購入補助と同等のタクシー券補助。問い、バス利用ができない高齢者もいる。公平性からもバス・タクシー選択制補助の導入を。福祉部長、移動支援施策として研究する。粗大ごみを玄関先まで搬出する支援制度。問い、ゴミがたまらないよう出しやすい支援を。福祉部長、地域のつながりでの検討も一つだ。 家事援助等の産前ケア事業の創設。問い、妊婦を守るため体調不良時等に必要では。福祉部長、切れ目のない支援に努めている。民間放課後児童クラブ利用料補助。問い、兄弟利用、夏休み等、長期休み時など、利用料負担を考え、調整をする人もいると聞くが。福祉部長、各事業所に運営費補助はしているが、提供するプログラム等、事業内容により料金設定も違う。どう関われるか研究したい。山田由美、かまどベンチやトイレベンチの設置を。総務部長、前向きに考えたい。防災対策。問い、今後は屋外での避難生活が重要になる。南郷上の山公園にかまどベンチやトイレベンチを設置し、車やテントでの宿泊訓練を実施してはどうか。学校の校庭でのテント宿泊訓練も行ってはどうか。総務部長、前向きに考えたい。学校での宿泊型訓練は継続する。南郷上の山公園活性化。問い、ハイキングやジョギングの人にも有料でシャワー室の利用を認めてはどうか。教育部長、検討する。問い、グラウンド利用後の整備は職員が有料でトラクターで行うようにしてはどうか。教育部長、職員による対応はシフト上厳しい。役場職員増員。問い、正規職員を増員すれば技能も継承しやすく、災害時にも心強いのではないか。総務部長、働き方の変革を視野に入れていく。民生委員。問い、公用スマホやタブレットで情報共有してもらい、若い世代の参加を求めてはどうか。福祉部長、当面現行の手法で情報共有する。下水道事業。問い、現在は標準活性汚泥法だが、当初計画の酸素活性汚泥法の酸素発生装置はまだ使えるのか。運転費が高額でも第4系列の新設と比較した場合の経済性はどうか。環境部長、稼働できるが部品交換等が必要で、電気代が年600から700万円かかる。長期的な金額は大差ないが、メンテナンス上も第4系列は必要だ。問い、酸素発生装置は撤去しないのか。環境部長、国や県といろいろ協議している。伊藤圭介、三浦半島中央道路北側区間の進捗状況は。町長、測量・地質調査結果に基づいた道路設計・環境調査等を行う段階。問い、三浦半島中央道路北側区間の開通は、町全体の活性化、広域行政の推進、防災面から考えても重要な事業であると思うが、進捗状況は。町長、測量・地質調査結果に基づいた道路設計・環境調査等を行う段階だ。イトーピアや 葉桜地域の方々から生活居住区域に大型車を含め多くの通過車両があり、事故の心配も寄せられている。問い、この関係地域住民の一部に計画に反対する方もいると聞いているが、町長、反対の方がいるのは事実である。自宅の地下をトンネルが通ることについては、不安や心配があるのは当然である。不安を解消するために、県の協力を得て、専門的知見から説明をしていただく。今後も、県、逗子市と一体となり、地域の方々のご理解をいただけるように、説明を尽くして、一刻も早いトンネル開通に向けて尽力する。問い、道路の維持管理と安全対策の実施状況は、町長、補修・整備については状況確認を行い、危険性や緊急性の高い路線を優先的に実施している。また、国道・県道については、県横須賀土木事務所の管理であり、安全・快適に利用できる道路環境を要望している。問い、近年県道等の縁石や排水マスに土砂が堆積しており、草木の繁茂している状況が目立つ。歩行者や自動車、二輪車の安全な通行の妨げになっている。以前は道路清掃車が定期的に実施していたが、状況を把握しているか。都市経済部長、数年前までは県土木事務所が委託で実施していた。予算の関係もあり、近年は実施していないとのこと。県土木事務所に要望していく。
荒井直彦。イノシシ防護柵の設置に向けた検討は、環境部長、逗子市と早い段階で協議をする。鳥獣対策。問い、イトーピア団地内の山側の住宅にイノシシの出没状況があるが、対策として逗子市と葉山町の境目である山頂に防護柵を設置したらどうか。環境部長、逗子市と協議した上で決める。問い、第3期葉山町鳥獣被害防止計画により、国と神奈川県と調整をしながら、令和5年度の予算で500メートルの防護柵整備を計画している。県と連携しながら柔軟に対応してもらいたいが、環境部長、計画の中の防護柵は農業被害の補助金だが、神奈川県と相談をする。問い、令和4年度だけでなく、5年度も継続して支援をいただけるようお願いできないか。副町長、この事業を継続的に進めるには県の協力が必要なので、時期を見て県にお願いする。南郷上野山公園の再整備。問い、多目的グラウンドの改修時期は。都市経済部長、手法とか工法、またコストであるとか、令和5年度に向けて具体的に設計をしていく。問い、駐車場の有料化については。都市経済部長、さまざまな意見がある。夜間の警備の問題、防犯カメラをどこに設置するか、実施に向けて再度検討を重ねている状況である。問い、この駐車場の売り上げは有効な財源にできるか。都市経済部長、当然財源に充当することは可能だ。その他の質問。 国際姉妹都市ホールドファストベイ市との関係。中村和夫。人口減には増加戦略で対応を。町長、人口増加策を視野に検討したい。税収減、人口減に備えたまちづくり。問い、財政状況は今も厳しいが、今後さらに厳しくなる。新たな公共施設を整備するなら今のうちだ。町民体育館や災害時の拠点施設、学校給食センターなどを併設した施設を民間の力も借りて整備してはどうか。町長、今後非常に厳しい状況になるものと覚悟しているが、もう少し見極めが必要であり、現在の優先順位を変えずにやっていきたい。問い、これからはますます地域の力が必要になる。地域の活動を活発にするために、町内会館の整備促進のための基金を作らないか。町長、町内会館の意義はよくわかる。何かしら講じられるよう努めたい。問い、合計特殊出生率が 2.95 という町がある。国や葉山町の2倍以上だ。人口減少を座して待つのではなく、子育てや教育、住みやすさなどを磨いて増加策に打って出ないか。町長、人口を増やすという目標はなかった。これまでとは方向性を変えて、人口増加に向けて打って出ることも視野に入れていきたい。誰一人取り残されない町に。問い、子どもの貧困やシングルマザー、中高年の引きこもり、非正規雇用の増大、一億総下流時代到来説など、今後支援が必要な人が増えることが懸念される。相談する人もなく、地域で孤立している人に、伴走型支援で継続的に関われる相談窓口が必要と考えるが。町長、課題を投げかけていただいた。今後の研究課題としていきたい。問い、NPO 法人も含めて町民が行きやすい相談窓口の検討を。町長、町の担当窓口としての可能性についても合わせて検討していきたい。鈴木美智子。学校給食費を無料にすべきだ。教育部長、令和5年度予算編成で検討する。インフルエンザ予防接種の無料化。問い、コロナとインフルエンザの同時流行が懸念されている。インフルエンザ予防接種を無料にし、接種率を上げ予防を図るべきだが。福祉部長、県内2市が無料だ。町は接種に向けた周知活動に注力し、接種率の向上を図る。健康増進施設利用助成の拡充。問い、健康増進施設利用助成の拡充を。福祉部長、助成対象施設拡大に向け調整する。問い、アピアランスケア、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア。アピアランスケア促進で、がん治療ウィッグの助成、また補聴器購入助成をすべきだが。福祉部長、ウィッグ購入助成は県内4市が実施している。情報収集し検討していく。 学校給食教育関連施策。問い、子育て支援で今後給食費無料はどうか。教育部長、令和5年度予算編成で検討する。問い、給食センターについては近隣市を参考にし、広域連携や民間施設の利用も検討すべき。教育部長、多角度の検討が必要、参考にする。問い、情報連絡についてはロイロノート、インターネットを使って学習支援を行うためのアプリロイロノートなどで利便性向上を高めるべきだがどうか。教育部長、今後検討していく。問い、デジタル書籍の導入など読書環境の充実をすべきだがどうか。教育部長、町立図書館と学校図書館の連携など子ども読書環境の推進に力を入れていく。行政施策の確実な周知。問い、助成制度などの周知を確実にすべきだが。政策財政部長、関係機関、自治会、町内会、商工会の協力を仰ぎ、広く伝える努力をする。組み立て式授乳室の設置。問い、移動可能な組み立て式授乳室がある、導入すべきだがどうか。総務部長、役場や他施設にも周知し検討する。飯山直樹。さまざまな手続きのオンライン化は。総務部長、マイナンバーカードによる手続き範囲の拡大を検討する。問い、自治体 DX は業務プロセスの変革だけでなく、組織のカルチャーなどすべてに変革をもたらす革新的な取り組みとなる。業務効率改善で経常収支比率を減少できれば、自由資金が増大し前進できる。重点項目の進捗状況は。政策財政部長、業務効率改善がDX 化の大きなウェイトを占める。重点項目は達成年度までに予定通り進めるべく、令和4年度より本格的に始動している。問い、組織編成と IT リテラシー、 IT の活用能力、 IT リテラシーおよび戦略的思考を有する人材確保は。政策財政部長、 IT に詳しい教育庁に協力を仰ぎ、政策課と総務部が共同で基盤策定を行う。組織強化、改変、人材確保も考える。問い、ハード面の整備は。総務部長、令和4年度中にモバイル PC 化、電子決済化を進め、合わせて業務用 Wi-Fi 整備を検討する。令和5年度中にはテレワークも完全対応できるよう、セキュリティネットワーク体制の確立を進める。問い、さまざまな手続きのオンライン化は。総務部長、マイナンバーカードを使い、子育て・介護等の手続きをオンライン化した。今後は手続き範囲の拡大と独自サービスのオンライン化を検討する。問い、DX 化推進に伴い、個人情報流出の危険度が急激に増大する。セキュリティ対策は。総務部長、 現段階で外部からのアクセスは高度なセキュリティのネットワークを介し、公的ネットワークは特殊専用線で外部アクセスを遮断している。その他の質問、住環境の整備。